明けましておめでとうございます。新しい年2020年、そして令和2年が始まりました、そんな年明け一発目のテクノロジートークステーションでございます。今年ももちろんテクノロジートークステーションは続けてまいりますので、どうかね、リスナーの皆さん今年もついてきてくれればと思いますので、よろしくお願いいたします。そういえば1月1日収録も配信も今年はできなかったな、まあ、その辺も含めて話をしていきましょう。西暦2020年1月2日木曜日、午後14時2分くらい収録、ございます。テクノでございますけれどもですね、なんか年明けたっていう実感がね、あまりないっていうか、年々薄まってきてるんですよね。なんかこう幼稚園の時とかって、年明けましたっていう雰囲気を周りも作ってくれてた、家族がね。例えば朝のご挨拶がおはようじゃなくて、太郎おはようじゃないよみたいな、いやおはようなんだけど、その明けましておめでとうだよねみたいな、ね、で朝ごはん食べる前に神棚と仏様に、まあ、要は なんていうか手合わせてきなさいみたいな、でそれからご飯食べてとか、おばあちゃんおじいちゃんからお年玉をもらえたりだとかしたんですけど、何にもないっすね、ということなんですけれども、子どもの時ってそうじゃない、なんかもっとお正月って特別な感じしませんでした？いや独身独り身だからなのかな、いやなんかさ、わかんないんだけど、幼稚園とか小学校の時は家族がそういう風に特別な雰囲気で、特別な料理、まあお雑煮とかですよね、普段食べないものっていうのをこう用意、まあ今もそうなんだ、多分今もね、まあ、今日もおせちの残りを食べましたけれども、うん、なんかやっぱその特別っていうのを何年も何年も繰り返してるから、もう驚かなくなったっていうのがあるかもしれないけれど、それこそ子供の時なんていうのは、うわーお正月だーっていうのあったじゃないか、今ないよねっていうあります？いやまあそれがね、例えばね、もう家庭を持ってとかさ、ね、子供がいてとかだったらまた違うかもしれないけれど、もう言ってしまえばただの冬休みだみたいな感じで、社会人になってからっていうか大学生ぐらいから感じているところなんですけれども、皆さんどんな年末年始をお過ごしでしたでしょうか。私テクノ太郎は以前から言っていた通りですね、福山冬の大感謝祭その19、12月31日最終公演、いわゆるカウントダウンライブということで、まあ、ツイッターに珍しくつぶやきまくってたんですが、大晦日は横浜で過ごしました。まあ大晦日はっていうか、まあそうだね、まあその辺の旅の話についてはまたお話できればなというふうには思うんですが、まあ年明け一発目の今回につきましては、去年ね、去ってしまった2019年の1年間のテクノロジートークステーションと僕の仕事を振り返る、また2020年の目標等についてはですね、今回多分ね話せないっていうのは、何の目標もまだ決まってません。ただちょっと去年を振り返ってみましょうか。はい、テクノロジートークステーションなんですけれども、2年前、2018年よりは配信を頑張ったんです。2018年ってね、940回目。2018年は940回目から969回目まで。940から969まで、だからちょうど30回、1年間でだよ、1年間で30回分の配信をしました。すごい少ない年だったんですよね。2018年は本当にひどくて、4月配信してないのが4月6、7、8、9、10月、だから5月のあるところから11月まで半年間ぐらい全く 配信をしないっていう時期が実はあったんです。で、30回、1年間で30回しか配信できなかったのが2018年、まあ、それに比べると去年2019年はスタートが970回目で、まあ970から1057、1000回突破しましたから、970回目から、1057だから88かな、88回ほど配信を、違うな、78回の配信を、しました、はい、結構頑張ったけど100いってないんだなこの1年間で。いや確かにね、4月にね一切配信してなかったりだとかするんですよね。うん、確かに今年1年間テクノロジートークステーションはね、どのタイミングだったでしょうかね、あのあれプロジェクトね、10月25日、未だに覚えてる10月25日の大きなプロジェクトを前にですね、あの時期がまあ忙しいと。で、10月の25日に要は、僕が住んでる北海道右下の方のいろんな職員の人たちが僕の職場に集い、僕の話を聞くっていうすごく壮大なプロジェクトで、そのプロジェクトの報告会が先日12月の20日やろうやの2日前に実は札幌に集まって、要は北海道内のそういう研究をしている代表者、まあ僕も代表者なんですよ、僕も含めた代表者が、要は集ってどういうことをやったかの報告をするみたいな、すごくどでかいイベントが開かれて、まあ業界内だけですけれども、はい、いやあのね、まあっていうちょっとねイレギュラーなっていうか、いやまああのね、年度末3月の二十何日とかに急に電話かかってきて、あの上司がね、で要はその上の方から事業所、うちの事業所に要は札幌の要は中心の方からお上の方からお電話がかかってきて、ケクノにこういうのやらせてみたいっていう風に打診来てるんだと。でケクノにっていう風に名前来てるから、お前やってみないかっていう風に言われて、もうね断る気満々だったんですよね。あのただでさえ結構なんだろう、去年昨年度までめちゃくちゃバタバタやってたから、今年1年はちょっとのんびり過ごそうかなぐらいの気持ちでいたところに、って思って、休みをちょうだいとかって思いながら、いろいろやってました。本当に手探りの中でやってたんで、ケクステのね収録がままならなく、なってましたね。まあそれがままなるようになって、秋冬ぐらいから、まあリスナーさんの気持ちを考えてないよね、毎日配信、しかもこれ超自己満足ですよね。おそらく僕がねポッドキャスター、あ、僕がリスナーだったら、いやまあ相当好きな番組だったら別ですけど、毎日15分の音声配信されてもちゃんとは聞いてあげられませんけどっていう風に、うん、思っちゃう。週1とか週2ぐらいだったらもう倍速も全くしないでね聞けるよっていう風になるけど、毎日15分やられたらさって俺は思っちゃうんですよ。特に僕の場合は出勤も徒歩で1分だから、全然もうね、なんていうか家いるか職場いるかでしょ。で家いる時間だってセブンイレブン労働だからね、家ち帰って飯食って風呂入ってってやってる間は YouTube 見たいじゃないかYouTube 見ちゃうからさ、そうみたいなことで、はい、いやだから去年、そう2019年を振り返って何ありますかってなったらね、僕ね番組のこととかプライベートのこととか一切抜きで、とにかくねプロジェクト、仕事の。でもね言うほどプロジェクトもね、なんていうか、なんだろうな、俺一人だけその職場で要は担当として動いてて、なんていうか専門家っていうか、動けるのが俺し、いやその能力的にじゃなくて視覚的にね、視覚的に動けるのが僕しかいないから、周りは何にもないんですよ。そのプロジェクトをケクノが受けたっていうことによる、なんか何のあれもないんです。要は誰も助けてくれないのは、誰も助けられない からなんですよね。すごい一人で一人でずっと悩んでたところを、まあ最終的にうちの事業所のビッグボスがですね、もう本当にトップのボスが、一緒になって夜中まで、いろいろアイデアを練って考えて、くれて、どうにか乗り切ることがやっとできたっていうところなんだけれども、うん、結局あれだね、仕事の振り返りしかないし、あんまり仕事の話だからがっつり踏み込んだことも言えないっていう、まあ例のプロジェクト絡みの愚痴みたいな話になっちゃいましたけど、うん、いやっていうような話でしたね、はい。最後5分ちょっとこのケクステでちょうど1年前に、まあ、この2019年去年の目標というかテーマを掲げて、これを意識して過ごしていきたいという話をしました。覚えてないよね。俺もあんま覚えてなかったもん、1年間。うん、いやそのね、去年ちょうど去年の今頃、ね、2019年1月1日に970回目のケクステで、違うな、971回目のケクステで、言った2019年のテーマはこちらだったんです。整理整頓だったんです。整理整頓、整理、あのね、できないんですよ。で、整理整頓を意識してました。お掃除ロボットも買って、お掃除ロボットが動ける程度には掃除をしようと。これね、あるタイミングで急にできなくなりました。それね、なんでか分かんないけどね、結構ね、札幌に頻繁に戻るようになった、そのプロジェクト落ち着いてちょっとしたぐらいから、要は土日も家にいたくねえなみたいな感じで結構外出るようになって、その時に要はお泊まりグッズをカバンに入れるとか、戻ってきて洗濯するとかっていうなった時にぐっちゃぐちゃになって、でも次の日も出勤だからもういいやっていうことで、だんだん部屋が汚くなってって、全然ね、お掃除ロボット動けるんだけど、一回やったらね、なんかやっぱり案の定、そう、床に本を直で置いてるものが全部本の山崩れてくるんですよ。やめようって思って、今おとなしく多分2ヶ月ぐらい眠ったまんまかもしれません。まあそんな感じでですね、整理整頓あまり実現できていないんですが、職場では割と実現できてる、うん、いやあのね、まあうちの職場大体こう約15人ぐらいこう職員がいて、まあ10人ちょっとなんですけれどもいて、まあその職員がその働いている部屋、特にそのパソコンがずらっと並んでる、なんかあのなんか出版社でいうとこのなんか編集部みたいな感じで、こうデスクがこう島に分かれてね、あるんです。でね、やっぱり整理整頓めちゃくちゃちゃんとできる人とできない人がいて、僕はどっちかっていうと全然できない方なんです。で、1年目の時は結構まあなんだろうな、注意はされてて、割とやっぱ仕事上を周りに見られてはいけない、外部の人も来るからにパッと見られてはいけないようなものとかは絶対出さないようにしようねみたいな話とか受けてて、で、まあ、それじゃなくても要は本が並んでるとか書類でずらーっと並んでるとかっていうのがあったから、気をつけなさいって言われてたのはかなり意識して、退勤の時には机の上に何一つ物がない状態っていうのが当たり前なんだけど、なんかやっと人の机になったなっていう感じがします。まだね、業界自体がね、すごく古臭い業界っていう言い方したら失礼かもしれないんだけど、業界に対して、ただね、未だに紙の文化なんですね。いろんなものが文書紙で回ってくるんですよね、ウェブじゃなくて。基本的に全部書類だから、全部書類もそのまま管理しとかないといけないので、その辺の書類の管理はやっぱり未だに、得意ではないなとは思うんだけれども、はい。年明け一発目は去年の振り返りでございました。もうちょっと話していこうかな、次回に続くということでいきたいと思います。はい。今年1年間もですね、まったりと自分語りやっていきたいと思いますので、ついてきてね、よろしくお願いいたします。キョウスケ、お疲れ様でした。